Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verse 23.
ルカの福音書4章23節を開けてください。
Jesus said to them, "Surely you will quote me this proverb, Physician, heal yourself. Do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum."
イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。
The title of today's message is Selfish Motivations for Seeking God.
今日のメッセージのタイトルは自分本位な神の求め、自分本位な神の求めです。
In today's message, once again, we are looking at the first address that Jesus gave to his hometown synagogue after he began his public ministry.
今日もイエスが公に教えを始められてから故郷の街道で最初に人々に話された内容を見ていきます。
Since Jesus is God, he can read the hearts and minds of people.
イエスは神ですから人の心と思いを読めます。
He knew that many people in that synagogue had wrong motivations for seeking God.
イエスは街道にいた多くの人が正しくない動機で神を求めているのが読み取れたのです。
Rather than worshipping God simply because he is the creator and supreme ruler of the universe, they had various kinds of selfish motivations for seeking God.
宇宙の造り主、そして支配者である神を心から崇拝するのではなく、そこにいた人々はそれぞれ自分本位な動機から神を求めていたんです。
In today's verse, Jesus reveals four selfish motivations for seeking God.
今日の御言葉の中にイエスは自分本位な神の求めというものを4つ示されています。
As we examine these, we should search our own hearts and check our motivations for seeking God.
これらを調べながら、自分の心はどうであるのか、私たちもチェックしてみたいと思います。
If we have selfish motivations, we should repent before God and ask that He change our hearts.
もし自分の心に自分本位な動機を見出したら、神の前に悔い改めて、心を作り変えていただくよう願わなければなりません。
So let us now examine these selfish motivations.
では、この自分本位に神を求めることを見ていきます。
The first selfish motivation is intellectual motivations.
一つ目、知識を得たいという動機。知識を得たいという動機です。
The second part of verse 23 says, "Surely you will quote me this proverb."
今日の御言葉23節に、きっとあなた方は例えを引いてとあります。
The Bible is full of the wisdom of God, and through memorizing scriptures you may gain intellectual understanding.
聖書には神の知恵がいっぱいあります。聖書を暗記することで知性を得ることはできるんです。
There are many in this world who can quote a lot of scripture, and yes, they even love using them to criticize others, but their lives are not changed by God's word.
この世にあっては たくさんの人が聖書の言葉を引用します。それを使って他人を裁くことを好む人だっています。そういう人の生活は聖書の言葉によって何ら変えられてはいません。
There's a danger that we can seek God purely to satisfy our own intellect.
自分の知性の満足のために神を求めていくことは危険なんです。
And this is obvious when we know a lot of scripture but we don't obey it.
聖書の言葉をたくさん知っていながらそれに従っていないのははっきりと人の目に見えるからです。
Luke 12, verses 47 to 48.
では、御言葉を見ます。ルカの福音書12章47、48節。ルカの福音書12章47、48節。
That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows.
主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。
But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. For everyone who has been given much will be demanded, and from the one who has been entrusted with muchMuch more will be asked.
しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ多く任されたものは多く要求されます。
Jesus gave a warning to those who seekJust to know more intellectually about God and the Bible.
この御言葉は自分の知識として神や聖書を知ろうとする人々に警告を与えている。
Greater understanding means greater responsibility.
より深く知っていくということはより大きな責任を負っていくことを意味します。
Seeking God for purely intellectual reasons is not going to fulfill your spiritual emptiness in the long run.
ただ単に知性を伸ばすために神を求めるなら長い時をかけたとしてもあなたの霊的な渇きを満たすことはありません。
Start seeking HimBecause He is God and worthy of our worship.
神は神であられ、賛美に値する方であるからこそ、神を求めていくのです。
Stop using His word as a tool to criticize others with. Rather, let it reveal your own heart.
神の言葉を使って、人を裁いてはいけません。そうではなく、神の言葉によって、あなた自身の心が明確になるようにしていくのです。
Seek God with a pure heart.
純粋な心で神を求めていきましょう。
Amen. The second selfish kind of motivations are financial motivations.
二つ目、自分本位な神の求め、その二つ目は金銭的な動機、金銭的なことによる動機です。
In the third part of verse 23, we read, "Physician, heal yourself."
23節に、医者よ、自分を治せとありました。これは箴言の言葉です。この箴言の言葉。
For this proverb, there are a couple of different interpretations that various biblical scholars have proposed.
この箴言の言葉の訳ですが、いろいろな聖書学者たちが2つ3つの異なる提案をしているんです。
Some see it as a prophecy of what people would tell Jesus when he was on the cross.
ある人たちは ある聖書学者たちはイエスが十字架にかかるときに人々がイエスに投げる言葉、投げつける言葉の予言であるとしています。
That is, come down from the cross if you are the Son of God.
その言葉とは、神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいというあの言葉です。
Which you can read in Matthew 27, verse 40.
マタイの福音書にあります。
But other biblical scholars see it as a reference to Jesus and his earthly family's low social and economic position.
またある聖書学者たちは、医者よ自分を治せというこの言葉は、イエスの家族の低い身分、また低い経済力を言及している、照らし合わせているものだと取っています。
It's as if they were saying if, to Jesus, if you are so great, then heal your family's finances.
その聖書学者たちは、あたかも人々がイエスに対し、自分がそれほど偉大なのなら、家族を裕福にしてみろ、と言っているようなものであると取っているんです。
There are many in this world that will use God and the ministry for their own financial gain.
この世には、自分の富を得るために、神を利用し、また神のための働きを利用する人がたくさんいます。
1 Timothy chapter 6 verse
3 to 5. テモテの手紙第1、6章3節から5節を見てください。テモテの手紙第1、6章3節から5節。
If anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching,
違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、
They are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions.
その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、
And constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain.
また、知性が腐ってしまって、真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのです。
On early morning television in Australia, and I guess even more so probably in America, there are famous television evangelists.
オーストラリアには、多分アメリカもそうだと思いますが、毎早朝にテレビで、福音伝道する有名な番組があります。
One thing that I've always noticed about them is how incredibly rich materially they are.
でも私はいつも気づいているんですが、その番組の中に出てくる教会には上等なものがあふれているんです。
And they are always asking for donations for their ministry, saying things like, God will bless you tenfold if you donate to our ministry.
でも彼らはいつも寄付を呼びかけるんです。あなたが寄付すれば、神はあなたにその10倍の恵みを返してくださると言うんです。
It seems more to me like a pyramid scheme than some real ministry.
それって私には真のミニストリーではなく、なんだかマルチ商法のように思えてきます。
Currently in Singapore, the senior pastor of a church of 15,000 people is before the courts for misappropriating charitable funds.
最近シンガポールで1万5000人の教会の牧師がチャリティー基金を悪用して法廷にかけられました。この牧師と何人かのリーダーたちは
This pastor plus some of the other leaders in this church decided to spend $41 million in church funds to promote the pastor's wife's secular music career.
この牧師と何人かのリーダーたちは一緒になって、牧師の妻であって歌手であるこの方のプロモート代、人気を維持するためのプロモート代になんと41億円を使うことを決めたんです。
They said they did it so they could reach out to non-Christians, but in one of the video clips it is so disgusting and shameful the way she behaves that any decent minded person would turn it off within a few seconds of it starting.
その彼らは法廷でこう言ったんです、ノンクリスチャンたちに福音が伝わると言ったんですけれども、その牧師の妻が歌って踊っているビデオクリップというのは普通にきちんとした人だったら 2,3 秒も見ていられないほど見苦しいものです。
This pastor's wife spends a lot of time living in Los Angeles as well as Singapore because it's good for her music career.
その彼女はシンガポールだけでなくロサンゼルスにも長いこと住んでいて、
And while she's in Los Angeles, she rents a mansion that costs $28,000 a month.
そのロサンゼルスのマンションの賃貸料なんですが月に280万円です。
The lifestyles of these people seem so far away from Jesus and his followers like the way they lived.
こういう人々の生活はイエスやイエスを真にフォローしたパウロからはまるでかけ離れています。
Let's consider how the Apostle Paul lived and let's continue reading from Paul's letter to Timothy.
では、テモテに宛てたパウロの手紙の続きを読んでみましょう。先ほどのテモテの手紙第1
Timothy, 1 Timothy 6 verses 6 to 10.
6章の今度は6節から10節です。6章から10節。
But godliness with contentment is great gain.
しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。
For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.
私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。
But if we have food and clothing, we will be content with that.
衣食があれば、それで満足すべきです。
Those who want to get rich fall into temptation and are trapped and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。
For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
金銭を愛することが、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
It seems even in the early church there were people who joined it who were just chasing after financial gain.
このパウロの テモテに宛てた手紙を見ると、初期の頃の教会であっても金銭を追い求めていた人たちはいたわけです。
It seems human sinfulness follows the same patterns over and over.
本当に人の罪深さというのは長い時を超え、そのパターンは繰り返されています。
Paul advises to be content rather than greedy.
パウロは欲を出すのではなく、満ち足りる心を持つようにとアドバイスしています。
Being greedy for financial gain places our relationship with God in jeopardy.
金銭を追い求める欲を持つ人は、神との関係において危険にさらされていきます。
Stop being so greedy for more and more.
もっともっと欲しいという欲は捨て去ることです。
Money and possessions will never satisfy you.
お金と物はあなたを満足させきることはありません。
God will take care of your needs.
必要なものは神様がくださいます。
So be content with what He gives.
神様がくださるもので満足することです。
Pursue godliness rather than financial gain.
お金を追い求めて生きていくのではなく、神の人となっていくことを追求していくのです。
アーメン。
アーメン。
The third kind of selfish motivations are political motivations.
三つ目です。自分本位に神を求める三つ目、動機の三つ目は、力を持ちたいという動機、力を持ちたいという動機です。
The fourth part of verse 23 says, "Do here in your hometown."
23節に、あなたの郷里のここでもしてくれとあります。
Here Jesus anticipates what the people are thinking.
ここでイエスは人々が考えることの先手を打っているんです。
It's like they are wanting Jesus to do something for his hometown.
つまり彼らは自分の郷里でも何かイエスはしてくれるだろうと考えるわけです。
They want a big piece of the action.
イエス、人々はイエスの行動、これからの行動を期待したのです。
There's also a temptation that people use the things that God has given them for the benefit of their own hometown, thus gaining themselves many friends and political power in the process.
人々はイエスが自分の故郷である町で何か利益をもたらしてくれることを願っていく、願う、その心が隠れていました。つまりコネクションを広げ、権力を得れるのではないかといったようなことです。
In the world, it often happens that politicians or people with political aspirations give a lot of good things to the people in their hometown to gain a strong support base.
よく政治家または政治に期待を燃やす人というのが、のは郷里での強い支持を確立したいために。人々に物を与えるといったことがあります。
Here in Japan, probably the most infamous case is of Tanaka Kakuei.
ここ日本で最も不名誉なケースとして、田中角栄という人がいます。
He gave many favors to people in his hometown in Niigata Prefecture to gain much political power for himself.
自分の政治的力を得るために。故郷である新潟の人々が喜ぶようにたくさんのものを与えた人です。
Eventually, he became the Prime Minister of Japan.
彼は結局総理大臣にまでなった人です。
The word for this is called pork barreling.
こういうやり方を英語で、ポークバレリングというんですが、日本語で訳すと、辞書には地方開発事業とか地方開発基金とかそういう言葉が出てきます。
Some people would also seek God and the fellowship of Christians for their own political motives.
クリスチャンの、あ、ごめんなさい。この田中角栄という人でだけではなくて、自分なりの力を得たいという動機を持って神を求め、またその動機からクリスチャンの交わりの中に入っていくのを求める人はいます。
There have even been some famous pastors who have used the church as a platform to get into politics.
政界へ入っていくため、教会をプラットフォームに使った有名な牧師でさえいます。
While they may or may not use pork barreling of government funds, they may use their popularity as a pastor to build a strong support base, and perhaps it can be said they were pork barreling with God's resources for their own benefit.
そういう牧師が、政府のお金、税金のお金を、自分の故郷の地方開発事業のために、使うとか使わないに関係なく、その牧師たちも自分の強い支持を得るために牧師としての人気を使っているんです。
Let's look at...
Sorry. 牧師がそのような、ふうに自分の立場を政治に入って政界に入っていくことに使う、それは神の資源を使っていると言えると思います。自分の利益のために神の資源を使っていると言えると思います。
Let's look at Mark chapter 9 verses 33 to 35。
ではイエス様は何と言っているか見ます。マルコの福音書9章33節から35節です。マルコの福音書9章33節から35節。
They came to Capernaum, where, when he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?"
カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？
But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest.
彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。
Sitting down, Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all."
イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。
It seems even amongst Jesus' 12 closest followers, there were some with political aspirations.
イエスの十二弟子でさえも、お互いの中で競い合いがあったのです。
Jesus let them know that if they wanted to be truly great, they must be servants rather than lording over others.
そのイエスは彼らに対して、真に偉いものとなりたいのなら、威張り散らすのではなく、人に仕えよと言われたのです。
Apart from Judas, the other 11 went on to become servants of the gospel.
そのイエスの言葉を聞いた弟子たち、ユダを除く11人は、やがて福音のしもべになっていきます。
Christian tradition says that10 of them were killed for their faiths.
彼らのうち11人の、ユダを除く11人の弟子のうち10人はその信仰のゆえに殺されたと言われています。
And only John died a natural death, but he was thrown into boiling oil and survived unharmed. After this, he was exiled to the island of Patmos.
唯一普通の死に方をしたのはヨハネだけだと言われています。でもこのヨハネだってなんと煮立った油の中に投げ込まれたのです。でも全くやけども何もせず助かって、結局その後パトモス島に流されたのです。
Seeking the Lord for political gain is a selfish motivation. Doing so goes against the gospel message of self-sacrificial servanthood and love.
人の上に立ちたいために主を求めることは自分本位です。それこそ自己犠牲を謳う福音のメッセージと全く反対するものです。
If you are using God to try to gain some kind of political status in the community, it's time for you to repent.
コミュニティの中で自分が人よりも上に立ちたいと、そういう思いで神様を使っているなら、直ちに悔い改めることです。
If you will not repent, you will be humbled by God later, but you may stumble many others along the way.
そうでなければ、神によって打たれ、へり下されます。そしてあなたはそこに行くまでたくさんの人のつまずきになるのです。
Learn Christ's way of servant leadership and you'll have a much better impact on people's lives.
人に仕えるリーダーシップというキリストの道を学んでください。そうすることであなたも周りの人々にとってより良いインパクトを与えていきます。
アーメン。
アーメン。
The last selfish motivation we're going to look at today is entertainment motivations.
最後の4つ目です。自分本位に神を求めていく動機、人を喜ばせる、人を喜ばせる動機。
The fifth part of verse 23 says, "What we have heard that you did in Capernaum."
23節にカペナウムで行われたと聞いていることとあります。
There are some people who seek God, or more likely, certain churches, just so they can be entertained.
ある人々、とりわけある教会などは、人々を喜ばせるために神を求めます。
I've met people who go to churches simply based on the fact that they might see some miracles there, and others who look for churches with the best worship teams.
何らかの奇跡が見れるのではないかと期待して教会に通う人に私は出会ってきました。また最高の賛美チームを求めて教会に行く人々にも多数出会ってきました。
Either way, these kinds of people don't seem to be any different from people who don't go to church at all.
でもそういう人たちというのは教会に全く行かない人とほとんど変わらないです。
Actually, I remember there were a few people who were in a church in the same church as me for a while, who left to go to another church because more miracles were being done in that other church. But it didn't make them any stronger in their relationship with God by changing churches.
事実、私と同じ教会員だった数人がもっと奇跡が起こっているからと他の教会へと去ったんです。でも教会を変えたから、その去っていった彼らがより深く神とつながったかというと、そうではなかったんです。
There's a good reason why Jesus mentioned the town Capernaum here.
今日の御言葉の中で、なぜイエスがカペナウムという町を出したのかというと、 そこがイエスがたくさんの奇跡を行ったところだったからです。
Because that was the place where Jesus performed a lot of miracles. However, was there a revival in that town?
では、興味深いです。このカペナウムの町、たくさんイエスが奇跡を行ったところですが、そこでリバイバルがあったのですか?
Let's read.
聖書を見てください。
Matthew 11, verse 23.
マタイの福音書11章23節です。マタイの福音書11章23節。
And you, Capernaum, will you be lifted up to the skies? No, you will go down to the depth. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained until this day.
Capernaum, どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。続きちょっと読みますね。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。
It seems based on Jesus' statement, the miracles performed in Capernaum didn't cause a change of heart in the people that lived there.
このイエスの言葉からすれば、カペナウムでなされた奇跡は、そこに住む人々たちの心を変えることにつながらなかったんです。
You can go around the world chasing miracles, chasing charismatic preachers, and chasing great worship music, etc., etc.
あなたも奇跡を求めて、カリスマ的説教者を求めて、素晴らしい賛美チームを求めて、どこにだって行くことはできます。
However, if your life isn't changed by it, it's rather pointless.
でも、それであなたの人生が変えられないなら、無意味なことです。
The most important thing is our relationship with Jesus.
大切なことは、あなたとイエス・キリストとの関係です。
How have our lives been changed by Him?
キリストによってあなたはどう変えられましたか?
How are we growing to be like him?
どれほどキリストの清さに近づいてきましたか?
Yes, sometimes God will use miracles, worship music, and charismatic preachers in order to get people's attention.
もちろん、時に神は人々の注意を引くために、人々の注意を引くために、奇跡や賛美の音楽やカリスマ的説教者だって用いられます。
But it's the relation that they develop with him that counts.
でも、重要なことは、キリストと深くつながっていくことです。
Start seeking God and get to know him more.
神をより深く知っていくことを始めてください。
Start seeking to be a true disciple of Jesus.
イエスの本物の弟子となるよう求めるよう始めてください。
アーメン。
アーメン。